今夜は詩編143編の御言葉に行きます。苦しみの中に置かれている詩人が主の助けの御手が伸ばされることを祈り願う詩であります。この143編には特に旧約聖書と新約聖書の関係ということについて興味深い箇所がありますので見てまいりたいと思います。まず2節であります。あなたのしもべをそばきにかけないでください。見前に正しいと認められる者は命ある者の中にはいません。この言葉からは詩人がただ単に苦境からの救いを求める、いわば苦しい時の神頼み的な祈りをここで祈っているのではないということがわかります。つまり詩人は贖いの恵み、罪の許しの恵みを祈り求めるわけです。詩人にとっての救いは贖いの恵みにより罪許されることでありました。見前に正しいと認められる者は命ある者の中にはいません。このように語る詩人は始祖アダムにおける人間の堕落ということ、またアダムの子孫が生まれながらに現在のうちに孕まれるということ、このようにいうことの理解自覚があります。人は始祖にあって生まれながら罪の支配のもとにある、これが聖書の人間理解であり、その理解を143編の詩人も有しています。詩編14編の詩人はこう言っていました。誰も彼も背き去った、皆共に汚れている、善を行う者はいない、一人もいない。この14編、それから今夜の143編、こうした詩編を実は使徒パウロがローマの信徒への手紙の3章で引用しているわけです。お聞きいただければよろしいですが、ローマ書3章1節から12節、次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく神を探し求める者もいない、皆迷い、誰も彼も役に立たない者となった、善を行う者がいない、ただの一人もいない。神の前に義人はいない、それゆえ人が救いを得るためにはその罪を帳消しにしていただくほかはない。つまりパウロはローマ書においてこのように旧約聖書の詩編の詩人の言葉を信仰による義という救いの真理を語り示すことのために引用しているわけです。誠の救いに預かるために人はどこから救われるということが必要なのかということを悟らなければなりません。つまり罪からの救いということ、そのことのために、そのことを理解するために己が罪と向き合わなければなりません。そして聖書が語るように義人はいない、一人もいない、その事実の前に立たなければなりません。もしこの罪の問題を自力で解決しなければならないのであるとすれば、人間に希望はありません。しかし幸いなことに神様は始祖にあって罪に落ちた私たちのために自力に頼るその道筋をがついてしまった私たちのためにもう一つの道を備えてくださいました。それは神の恵みによって生きる道です。キリストの贖いを信じる信仰によって罪許され命に至る道です。その道について新約の使徒パウロは旧約の詩編を引用しながら語るわけです。それは旧約聖書の時代のこの詩編の詩人の祈りが誠の救いということ、救い主イエスキリストを待ち望んでキリストの救いをあらかじめ指し示す そういうものであったということを示しているわけです。つまり人はどのようにして救いを受けるのか、ただ神の恵みにより人は救いを受けるのだ。この理解において旧約聖書の詩人と新約聖書の使徒は一貫しているわけです。この真理は旧約と新約とを貫いて変わりがないということです。関連して詩人は6節で、乾いた大地のような私の魂と言い、実節では恵み深いあなたの霊と言っています。神の霊は恵みに満ちている、恵みで潤っている、これがこの詩編の詩人の神理解であります。そのように神の霊は恵みで潤っているのに対して、彼自身の魂は乾いた大地のように枯れ果てているというのです。これは主イエスが三条の説教で、心の貧しい人々は幸いであると仰せになったことが思い起こされるわけです。詩人は自分の乾きということを、自分の乾ききった魂というものを自ら潤す術を持ちません。しかし恵み深い神の霊によってその乾きが癒されるというのです。その魂は命の水によって溢れることに満たされ潤されるというのです。だからこそ今このような苦しみの中で、ひたすらに詩人は神の命の水を祈り求めているのです。このシーンからもう一つのことがあります。3節、敵は私の魂に追い迫り、私の命を地に踏みにじり、常しえの使者と共に闇に閉ざされた国に住ませようとします。それから7節、主よ早く答えてください、私の霊は耐えりそうです、御顔を私に隠さないでください、私はさながら墓穴に下るものです。敵は私を常しえの使者と共に闇に閉ざされた国に住まわせようとします、私はさながら墓穴に下るものです。このような言葉から分かりますことは、この旧約聖書の時代の信仰は未だキリストが来たりたもう以前の時代、すなわち十字架とよみがえりによる永遠の命の祝福が未だはっきりとした形で示されてはいなかった時代、そういう時代ゆえの限界ということもまた伺わせるということであります。つまり未だよみがえりの信仰、復活の信仰というものが未完成であった、その方が芽生えは見られたとしても未完成であった、そのようにも言い得るわけです。相当前のことですが、詩編の30編も有配で見たと思いますが、30編にもなどにもそうしたことが見受けられるわけでありますが、ともあれもう自分が死んでしまったなら自分は神から引き離されてしまう、生きている間だけ神との交わりを与えられる、こういう理解がなくはないです。そうであるからこそ詩人は死を恐れ、神よ私に死をもたらす者を私から遠ざけてください、私を墓穴に下らせないでください、このように切実に祈ったわけです。彼は8節でこう祈ります。朝にはどうか聞かせてください、あなたの慈しみについて、あなたに私はより頼みます、行くべき道を教えてください、あなたに私の魂は憧れているのです。このように詩人は朝を待ち望みます。これは30編の詩人も同じです。30編もひたすらに朝を待ち望んでいた、そういう詩でありました。詩人にとっての朝とは死からの救い、 敵の刃から免れること、病が癒されること、そうしたことであったかもしれません。しかし私たちは本当の朝が来たことを知っているわけです。本当の朝とはイースターの朝である。主イエスが墓の暗黒を打ち破って、常しえの命によみがえられた、その喜びの朝であるということを、新約の時代に連なる。もうすでに主イエスの救いの御業を仰ぎ見ることを許されている私たちは知らされています。そして今、ジェナーセスの時を過ごし、主の復活の朝を待ち望んでいる、そうした季節を過ごしていることの意味ということも、それがどのような技であるのかということも、どれほど希望と喜びに満たされるべきことであるのかということも、私たちは知らされるわけであります。祈ります。主なる御神様、主イエスは、私が与える水は永遠の命に至ると、泉となって湧き出、その人のうちに永遠の命をもたらすと仰せになりました。誠の救い、私たちの魂を潤す命の水は、このお方からもたらされます。この世からではなく、人間の力でもありません。言葉が肉となられたこのお方によってもたらされる誠の命の水であります。ジェナーセスの時を過ごしている私たちがこのお方を待ち望む思いをどうか日ごとに増し加えられていくことができますように、主の御名によって祈ります。